それではですね、今日も、深い奈良の話に行き着くんじゃないかなと思います。それでは早速ゲストの方をご紹介したいと思います。奈良国際映画祭理事長の中野さと子さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。先月に引き続き、
そうです、先月は奈良東海で、はい、お越しいただきましたが、はい、今回は奈良国際映画祭ということですね、はい、
毎月イベントをしておりまして
もうほぼ準レギュラーな感じで、
ねね、岡本先生のお話もここでスタジオでたっぷり聞かせていただいて、はい、毎月読んでください。ありがとうございます
ありがとうございます、はい、今日はですね、奈良国際映画祭、今年何回目になりますか？
おかげさまで、はい、2010年に第1回目を開催して、うん、今年10年経ちまして6回目でございます。
10年で6回目、はい、毎回毎回本当に素晴らしくて内容の濃い映画をお届けしている映画祭ですが、
そうなんですよ、今年も52プログラムありまして、その一つのプログラムの中には短編がいくつも入っているようなものもあるので、うんうん、結果的には60作品近い作品をご覧いただくことになっております。
何日間で60作品やるんですか？
もったいないんですけど、はい、本当に9月の18日に開会式、
はいはい
はい、オープニングセレモニーを行って、はい、で19日から22日までの4日間の間にギュッと詰め込まれておりまして、そして今年はコロナという、はい、特殊な状況下で、はい、でもたくさんの人に映画を届けようということを考えた結果、はい、なんとオンラインでもご覧いただけるプログラムも、
は
い、奈良までお越しいただけない方もね、
はいはい、
ご自宅の小さな画面にはなりますけれども、はい、オンラインでお届けできる作品の数も今順次増えていっております。
じゃあ全国で、はい、そう、奈良国際映画祭に、皆さん参加できると。
そうですね、参加していただきたいなと思って、でも2010年からね、うんうん、今まで長いことしてきてますけど、
はいはい、
やってることはずっと一緒なんですよ、
はいはいはい、
でもこうしてね、呼んでいただいていろんな方にお届けするような場は、年々増えてきてありがたいなと思うんですけれども、うん、させていただいていることはもう全部一緒でございます。
これじゃあね、はい、中野さん、初めてという方も知ってるけども実際どんな映画やってんのって方もいると思うんですね、
う
ん、
そうですね、
改めて今日ですね、はい、短い時間でギュッとですね、奥の奥、奈良国際映画祭の奥の奥をぜひ伝えていただければと思うんですけども、
はい、
例えばどういう形の映画を発信されたりとか、
うん、そう
ですね、されてるんですか？
私たちの映画祭はもう世界水準っていうところを、
はいはい、
もう最初から大きく目指しておりまして、
はい、
一地方の小さな映画祭が何言うてんねんっていうぐらい、
いや
すごい志だけは高くさせていただいてきました、
はい、
で何をやってるかというと、見せるだけじゃなくて作ることも同時進行させるような映画祭になろうと思って頑張ってきておりまして、
はい、
世界中もう五大陸なるべくまんべんなく全てから、
はい、
たくさんの新人監督と言われる部類の若手の、
はいはい、
長編を2作品目までぐらいしか撮ったことがないという若手の映画監督の作品を中心に、
はい、
世界から今年も200近く作品が寄せられてきて、それを、奈良国際映画祭の選考委員という人たちが、はいはい、その中からより抜きの8作品を、
8作品だけですか？
そうです、何百っていう中から8作品だけを選びます、
はいはい、
でこの作品たちに日本でも見てもらえるようにちゃんと日本語字幕をつけて、で映画祭の期間中に上映をします。
これね、そのため、はい、この映画祭のためだけに日本語訳つける？
そうなんです、劇場公開も何も決まってないのに、この映画祭でたった2回上映するためだけに大枚はたいて頑張って字幕をつけているのです。
ということはね、これね、はい、選考員、中野さん含めて選考員の方々っていうのはそれくらいやはり見てほしい映画を選んでいると。
そうなんです、そうまでしても絶対見てほしいっていう作品を選んでおります。日本の皆様にお届けしたい、世界でこんな作品を若手の監督が作ってるっていうのを見てほしい、
うんうん、は
い、今年もですね、はいはい、というわけで、
はい、
韓国、フランス、スペイン、スロベニア、南アフリカ、カナダ、インド、マレーシアから8作品、はい、
すごいですね、
すごいですね。で、こういった作品を上映して、でこの作品群を今年も審査員の方々に、
うんうん、
審査をしていただきます、
はいはいはい、
今年審査委員長はエリック・クーさん、これはシンガポールの映画界では超有名な方でございます、
はい、
で 最近よくテレビでお見かけする脳科学者の名字一緒ですけど中野信子さん、そして映画監督の雪貞育夫さん、はい、このさお三方に、はい、あの審査をしていただいて、で、まあ、今度優秀な賞を取った監督には奈良県のどこかを舞台に映画を一本制作するっていうのを、うんうん、もしかしてありがた迷惑かもと最初思ったけどもいやでも映画を作る、外国で映画を作るっていう経験を、うんうん、そのものを副賞として差し上げておりまして、
なるほど、
でそれで今までにですね 1,2,3,4,5,6 作品作ってまいりました。
じゃあいい映画をただ評するだけではなくて、はい、その監督に奈良を題材にしたものを作ってもらうと、
作ってもらうんですよ、
継続性のある映画祭ですね。
そうなんですよ、でここでできた作品をまた2年後次の映画祭のオープニング上映でプレミア上映をするということが決まっておりまして、ずっとその繰り返しを、ね、淡々とやってきているんです、ね、
じゃあ見ている方もあれですね、その見た映画の、はい、うん、あこの監督がじゃあ次奈良でどんなん作るのみたいな、
そうなんですよ、はあ、そういうことも含めて見ていただきたいし、うんうん、であの前回の映画祭からは、はい、このまあメインのインターナショナルコンペティションの監督たちだけにチャンスがあるんじゃなくて、うんうん、はい、私たちもう一つ最初から学生部門のコンペもやってきておりまして、
はい、
これも国内外からコンペティションの監督、はい、あのお集まりいただくんですが、
はい、
彼らにも奈良で映画を撮る権利を与えられるような仕組みに前回の映画祭から変えたんですね。
はあ、
だからもしかするとあの次のナラティブ作品は、はい、あの学生監督の中からそれを撮る人が出るかもしれないし、そうじゃないかもしれない。
じゃああれですね、はい、その、まあ、今まで作ってきた実力のある方だけではなくて、はい、その若手を育成したりとかそのきっかけになってほしい。
そうなんですよ、
はあ、そう思ったらね、はい、これから映画を見たいとか、はい、映画に関わりたいみたいな学生とか、
そうですね、学生さんたちにはそしてあのボランティアでもたくさんお手伝いに来ていただきますし、
はい、
で例えばあの映画祭期間中の記録の動画や記録の写真を撮るようなボランティアの方たちもたくさん来ていただいたりしています、
はいはい、なるほど、
はい、
じゃあなんかその先ほど言った世界標準ってところっていうのは、はい、例えば、まあ、日本人だったら日本の映画、
う
ん、分かりやすい日本の映画好きとかいろんなあるじゃないですか、
うん、そうですね、はい、
そんなんだけではなくて、はい、やはり世界に認められてもおかしくないような、まあ、映画を選んでいくってことなんですかね。
そうなんですよ、もうねずっとね軽音の車体にベンツのエンジン積んでるみたいな感じで走ってきてましてあの車体がバラバラになっていくんですけども、はい、でも志だけはあの、うん、世界三大映画祭にも引けを取らないようにということを目指してやっております。
これ保山さん、はい、やっぱり映像作家の保山さんから見てこの映画の上映、なんか例えば今回気になる映画とか、なんか志でなんか気になる部分ってありますか。
はい、何年も見てきてるんですよ、
はい、
最初のうちはねもっとその奈良という地域に対していろいろこう映画というものをね映画を見る機会を与えるような、うん、そういうとこから始まったんかなとかっていう、まあ、先入観もありながら見てたんですけど、
はい、
今年の作品もそうですけど全くね、うん、こびずにね難しい映画もやったりも、それはもうね、うん、奈良の人に合わせてるというよりはもう世界を見てね、完全に世界標準です。今世界ではこういう映画が作られてこういう映画が評価されてると、
はいはい、
そういうのをね見る機会、もしね見てわからないなと思ったら映画を責めるんじゃなくて、はい、自分の感覚をねちょっと自分の感覚が追いついてないからこの映画分かれへんのかなって思ってもいいぐらい、やっぱり世界標準の作品をね毎年懲りずにね、お客さんが来えへんとかね、お客さんをたくさん入れようとかね、そんなことじゃなくて、そんな低い志じゃなくて、
なるほど、
もっと高いところで勝負してって、ぶれないです。
いやありがとうございます。
何年も見てると、それがすごいです。で、やっぱり選んでる映画もね、うん、もう半端なくね、僕はまあカメラマンなんで映像から見たりとか、いろいろ見方はあるんですけど、うん、やっぱりね、今、世界で作られてる、面白い映画、
うんうんうん、
ちょっとこれ今こんなことやってて うん、何これって、うん、こんなことええのとかいろいろあるじゃないですか、はいはいはいはい、そういう映画もね入ってたりね、動画見てもねちょっとこれ分かれへんなと、
あ、保山さん見ても分からない
よね、2回3回見るように、まあまあ上映回数が限られてるんで2回見れるときは2回見るんですけど、はい、そういう映画でも2回見たらね、あ、そうかと、うん、
気づきがある
んですね、ほなね自分の感覚がどんどんどんどんこうね幅が広がっていくっていうんかな、
あ、
そういう映画が選ばれてるんで、あの特に若い人で、映画って人の人生変えるんですよ絶対、
そうですね、
ありますね、
だからね若い人が見てね、ガーンとこうショック受けてね、すごく一本見ただけですごく変わると思うんで、
なるほど、
それでなら国際映画祭をきっかけにおもろい映画監督出てきたらね、
いや本当そうなってほしいです、
そういう作品ばっかり集めてるんで、はい、まあ、かといって難しくもないね、スピンオフ企画でね、うん、もう誰が見ても、
う
ん、はい、楽しめる、はい、そういうコンテンツもほんまに豊富なんで、はい、でもやっぱりコンペティション部門が核なんで、
う
ん、
なるほど、核です、もうぜひ見に来ていただきたいのはコンペティション部門です、
ね、だからね一回ね、はい、騙されたと思って、はい、いや、そうです、僕は全部僕が受けます、
保山さんが責任を取ってくれるってこと
で、嬉しい、もうこんなにねインターナショナルコンペのことを熱く語っていただけた番組はここが初めてです、いやいやいやありがとうございます、
絶対面白いですね、はい、なんか持って帰れるし、はい、うんうん、だから大垣さんも人のこと言ってますけど自分も見に行か
ないです、見に来てください、
これですね、8作品全員部は見れるんですね、これ
全部見れるようにプログラムしています、はい、ずっと奈良町センターにずっと座っていてもらえたら、はい、
いやーでもそこまでのこうなんですか熱意がこもっている映画ということでですね、
は
い、
そうです、志は高いでございます、はい、
なるほど、はい、その中野さんなんですけども、はい、実際じゃあ中野さんが、うんうん、その例えばあの好きな映画、
うんうん、
ね、その要するにオバナザの、
そうですね、
ね、もともと奈良県の中での有名な映画館の一つであったオバナザの、はいはい、元に座った中野さんが好きな映画ってなんかあるんですか。
好きな映画はね、はい、もう私松竹大好き、松竹の時代劇、はいはいはい、つまり必殺仕事人大好きみたいな人なんですけど、あ、まあ、ちょっとねやっぱホテルオバナも、はいはい、おかげさまで松竹系の映画館後にホテルでございましたので、
はい
はいはい、でもあの今はですねこのホテルにあの映画祭期間中にみんなこう泊まりに来て映画祭楽しんでもらえたら一番いいな、
う
ん、
そうですね、そうですね、本当そうですね
と思ってます。
確かに、はい、じゃあそういうなんか、うん、あのまあ、見に来て、
はい、
映画見に来て、はい、泊まってみたいな宿泊プランも今あるんです
ね。そうなんですよ。皆さん楽天トラベルで奈良国際映画祭特集という企画ページがありますので、はい、ぜひ楽天トラベル奈良国際映画祭でご検索ください。よろしくお願いします。
はい、ということで駆け足で回ってまいりましたが、はい、奈良国際映画祭の理事長中野さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
はい。ということですごくですね熱いお話になりましたが、ここでですね、岡本明夫の奈良奥の奥、この番組ではですねたくさんのゲストをお招きしてまいりましたけども、これからですねそのゲストの方に、まあ、今の近況とかですねコロナ禍でどのような日常を送られているかということをですねお話しいただきたい、そんなコーナー を設けまして、これからお伝えしたいと思います、今月はですね金峰山地の、五条領地館長、申し訳ございません、五条領地館長と、十津川村の皿谷村長に、お話をお伺いさせていただきました。保山さんがね、お話を聞いていただきましたがいかがでしたかね。
はい、あの五条館長にお話を聞いてきました。あの奈良の人はよくもうご存知だと思いますけど毎日、正午12時に、金峰山寺の蔵王堂の中で、コロナその疫病退散のごま炊き、
はい、
祈祷を本当にずっと続けられています。その、五条館長にそのごま炊きの後に少しお話を聞いてきましたので、はい、ぜひ、
はい、それでは、金峰山寺の五条領地館長のインタビューをどうぞ。
コロナになって3月ぐらいかな、あのふと気づくんですよね、まあ、例えば私 の日程表がね秋まで12月までずっと入っとったんが真っ白になるんですね。あれって思いましてね、これどうするんやろ、えらいこっちゃなっていうのは、要するに今までがねよく考えたら勢いで、あ、どこそへ来てくれ、あれをせえこれをせえ、会議がある、ね、会食がある、いろんなことをどんどんこう、まあ、この辺の言葉で日並び替えを入るっていうんですけども、 やっとったんですけど、ね、それが真っ白になった。考えたらね、それはねちょっと調子に乗っとったんかもしれんなというのは思いましたね。でそれで今度は3月になりまして、いよいよ世間が騒いできた時に、ここもあの配管の仕方も変えましたし、いろいろ変えるんですけれども、考えましてね、アフターコロナウィズコロナという言葉、宗教者はどうするんやということを問われるというお話をする中で、実はね焦り焦燥感、今までは日程表を頼りに動いとった体が何もなくなって、で何かせなあかんってなった時に、これはねものすごく焦って、まあ、いわゆる不穏な気持ちになりましたね。でこれはもう私だけやない、お寺の若い者 もみんなそう でじゃあどうするという話の中で、随分話し合いもし言い合いもしましたけれども、まずはお寺は閉められない、お参りをしていただかなあかんということで、まあ、それを中心にご本尊を中心に考えていこうとなった時に、基本に帰ろや、私たちは共祈りということをずっと言っております。全国のご縁の方々に、昔縁の行では日本中を歩いて祈りを収めていったように、私はできないけれども、その先々にその人々らが、信者さん山伏がおりますから、その方々ととも同じ時に同じ思いで祈りましょう、時同じく場所違うても同じ思いで祈りましょう、そしたら祈りの網が全国に広がって、もう少し良い形になるんじゃないかということで、まあ、やってきたんですけども、それに基本やるならばそれに帰りはないかと。ここは国軸山という国の軸の山という山号を持ちますから、でそれは何かというと、国の真ん中というよりも祈りの中心なんやと。その中心がもしかしたらぶれかけとったのかもわからない、これでもって私たちは祈りを中心にした、座王権現を中心に祈りをも芯にして軸にして、そして縁の行者が納め合った道をしっかりと地に足をつけて歩いていくならば怖ないやないかと、それをもってやっていくということで、まあもちろん普段から朝な夕なに権行はしておりますけれども、あの昼のお祈りとかするんですね。そしたら東大さんの方から急に一緒に正午の祈りしませんかということで言っていただいて、ちょっと11時を正午に変えましてね、それからまあ、あの私だけするんではなしに、お昼は私なり一さんの、まあ、修行するもんまで、若い者まで代わり交代交代交代で正午のお祈りおごまをさせていただいて、万人安楽みんなようなれと共祈りといてね、で疫病退散を祈ってみんなが良くなっていただくようにやるんですけど、で朝には私も座王権現の供養法を今東大さんがお声掛けいただいてから今日まで欠かすことなくやらせていただいたし、これからも今しばらく怠惰な私が、もう何にもせんかった私がね、それをもって気づかせていただいてね、ご本尊さんと、まあね、8000枚のごまの時にはご本尊と向き合いたい、皆さんの祈りを集めたいという、まあ、自分の中での大義名分があったんですけど、今は反対に一さんの人々あるいは信者さん方ご本尊皆さんのおかげでね、自分が基本に帰って権現さんの前で相対してこう祈りをさせていただいている、そんな日々がまあ続いているという、そうするとね焦りもないし、よしこれでいったら、その代わりたくさんおいでになります、おいでになりましたらね、その得意分野の方々がこっからライブ配信させてくれとかね、いろんな方いらっしゃる、それを私たちが計画してやるんではなしに、その人らが良いと思ったらやっていただいたり、行政の方がやっていただいたりする、それがまあ私たちの基本なんやろな、それでもってお伝えしていかなあかん、座王権現のお救いくださるということを皆さんにお伝えをしていただく、皆さんはともかく忘れかけた祈りをしていただきたい、千年の昔から日本では手洗って口ゆすいで神さん仏さんにお水をお供えししてきたところです、だから忘れとった手洗ってうがいをしてマスクをして神さんと接する、そういうことを思い出して普通にやったらいいんですよということをね、今皆さんに言うておるんで、その中心が私どもは祈りや、そんな風に今思ってやらせていただいておるというところです。一つの事象を追いかけるでしょ、例えば新型コロナやったら新型コロナに効くか効かんか、例えばうがいが効くとか効かんとか、 手洗いが効くとか効かんとか、あれはその僕は稚語でずっとうがいせいって言うんですね。あるいは手洗いずっと私はしてます。特に冬の時期なんかはもうどこ行くんでマスクしてます、普段からもう昔からね。でそうすると自分は体弱いから風邪ひいたりインフルエンザになるのがガクンと減るんですよね自分ね。それはなんでやったらインフルエンザ対策と違って、あのうがいをすることで腹から汚いもんを出す。人ってみそぎするときに水で浴びるでしょ、水浴びるでしょ、それは清めるんですよね、洗い流すんですね。水っていうのはものすごく清めるもん。今も水使ってますよ、あの神社も水で清めますし、うがいすることによって体の中から清めるんですよね。汚いもん出すの、汚いもん出したら今度は体が勝手に強くなっていく。で心も汚い心が出てしもたら体がちょっと心がちょっとだけ清らかになったら自然にようなっていこうとする力があるはずやから、そういう意味ではまああの中でね悪いもんとええもんとのバランスを保ちながらそれでもあの清めていくことを大事で、手洗い、うがい性、顔洗い、日本人はお風呂入ります。これはねあのコロナについてはどうか知らんけれども、そうすることによって強くなって、で祈ることによって心が心の中に人様のことを祈ろうとすると心の中には慈悲であるとかおおらかさであるとか優しい気持ちがちょっとは出てきますよね。それが心にあるんとないんとやったら全然違うと思うんですよ。なかったらギスギスギスギスするだけで煩悩にまみれたり、でもその中であ人のために祈らなあかんねやと思って祈ったらちょっと優しくなってる。優しくなったら心が強くなって、心が強くなったら体がって強くなるやないか、免疫がってちょっとぐらい強くなるやろうし、で心が負けたらねあかんのですよね。大峰山の奥掛けとか行くでしょ、山宿で、まあ、最近登山ブームやけど昔でもあの若い子とかあの山に慣れとるアルピニストとか昔を言われとった人らが行きますとね、拝み倒すもんやからスピードが緩いもんやから自分とペース合わへんから心がさっき折れるんですよ。嫌んなんの、私も嫌、俺一人やったらもっとおもろいなと、こうなってくるとそれで怪我をしたりつまずいたり事故したりで、しまいにあの足はね膝が痛くなってきて変に歩く、変な歩き方するもんですから、そうするとまあ落語というか最後まで行かれへんですよ。僕らみたいな体の弱いもんやったりするともう必死になって歩きませんよ。もう拝めたら拝まのしゃないから拝みません。そうするとね心がどんどん強なっていって、ね、足も少々捻挫しても治ってきたりね、そんなもんなんで心と体を一つとするならばあの心を強めるのが大事やったら祈りで自分の中に優しさとか、ね、手を差し伸べる心、いわゆる慈悲という心、愛という心があったらない人よりずっと心は豊かやし、今度は豊かになったら強なって心、体も強なっていくんかいな。それに最近まあちょいとあの気づくというか、自分が祈らしてもうてあ強なったなって思いますんで、ね、それが人に少々言われてもね、いや俺はもう祈らしてもうてもうそれ以上のことは俺にはできへんねんって、まあ、ずるいかもしれへんけどもね、まあ、そんな風に思うんですけど。
はい、五条館長ありがとうございました。岡本先生、
うん、
今のお話を受けて簡単に一言お願いいたします。
いやセミの声が流れててよかったね。
いいですね、
雰囲気が、
ね、
あの祈るっていうことは大変大事でね、
はい、
あの自分のこと祈るより人のこと祈るっていうことがこれが大変大事なことでね、
はい、
そういうことを、まあ、範を垂れてしてくださってるっていうことが大変ありがたいっていう気がしましたですな。
はい、ありがとうございます。それでは続きまして十津川村の空谷村長のインタビューを聞いてください。